おはようございます。今日このテレビの聖書のメッセージを語らせていただきます。シロムキリスト教会の牧師の鈴木博之と言います。今日は皆さんと共に第一コリント人への手紙の15章の50節から58節を通して神様の御言葉のメッセージを取り継がせていただきます。よろしくお願いいたします。
コリント人への手紙第1、15章50節から58節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
さて、今日の聖書の本文ですけれども、この第一コリント人への15章の50節から58節というのは、私たちキリスト者にとって非常に大切な主の再臨の時に起こる、実はこの朽ちる体ではない、神様が救われた者に約束してくださったその新しい体を着せられるんだという、非常にですね、大切な大切な再臨待望の、そして復活の固い強い信仰に生きた、そんなダイナミックに満ちた信仰について実は書き記されている、そんな聖書を通しての分かち合いなんですけれども、きっと今日テレビを見ておいでくださっている皆さんにとっても、自分が死んだらどうなるんだろうか、人間というのは必ず一生のうちにそんな思いを持つ時があると言います。でも聖書の約束に立って生きている者にとって、実は死が死で終わらないんだと。そして死んだ者も、またキリストが再臨される時生きている者も、そのキリストの御霊とともに、その終わりの日のラッパの音が響くとともに、実はまずにキリストにあってすでに召された亡くなられた方が蘇られ、そしてその時に生きているものは、その時その瞬間新しい体に変えられるんだという、実はそんな幸いな出来事が起こるんっていう、そしてこの出来事は今日見てくださっている皆さんの人生にも、皆さんが同じように救いの恵みに預かることのできるものとなった瞬間に、実は皆さんの中に約束として備えられ、そしてそれはやがて確信として皆さんの中に力強く根付き、そしてこれから先将来に対して不安を抱えておいでになる皆さんの心の中に、平安と慰めと励ましと力を与えてくださる、そんな神の言葉なんだということをぜひ期待してくださって、そして今日のこのメッセージにお付き合いしていただければと思います。伝道者パウロは神の国の相続ということに関して、その資格を挙げて 復活の確実性というものをもう一度ここで説明しているわけです。そして強調しているわけですけれども、私たちのこの肉体というものは朽ちる体ですから、この体のままでは私たちは神の国を相続することはできないんですけれども、神様は私たちが死んでしまってもイエス・キリストのあの十字架と死と、そして死が死で終わらない三日目によみがえられたあの復活の力と同じ力によって預からせ、そしてその復活されたキリストの体と同じ体に私たちも預からしてくださるんだ。そしてその人生というものがどれほどダイナミックなものであり、その確信と確証に実は生きている者の人生というものがどれほど多大な良き影響を与えることのできる人生かということ、これを確信を持って実はパウロは語り続けているんですね。50節の箇所を見ると、ここには肉体のまま、その朽ちる体のままでは相続はできないんだということ、死者の復活が確かにあり、パウロは神の国を相続することについてここで明快な説明をしてくれるわけですけれども、パウロはこれまでも神の国の相続について聖書のこのたくさんの箇所を通して実は私たちに投げかけてくださって、例えば6章の9節10節、また24節や28節などを見ると、神の国の到来についてや神の国の相続の希望がないということは生徒の信仰がいかに虚しいものであるかということをそこに書き記してくださっているんですけれども、虚しいという言葉にちょっと耳を傾けてみたいと思うんです。私は最近世にあって虚しいという人のそんなこぼされる言葉によく出会うんです。なぜ人はそんな虚しさを覚えるんだろうか。それは自分が今までどのようなことができたとしても、時とともにしたこと、誇れたこと、自慢できたことすら風化していってしまって、いつしか忘れ去られていってしまう。今まさにそうして激流のようにしてあっという間に変化していく時代ですから、今ある新しいものがもう一年後には古いものになって、そして次から次からとそれがそこに置かれたようなままで取り残されていってしまって、そして気がついてみると、どこかに一抹の虚しさを感じる。自分が何かの賞を得た、どんな素晴らしい働きができた、こんなことがあった、というようなことも、その当座は人にチヤホヤされて、何か自分の心の中にも満足感というものに浸れるんですけれども、人間というのは物のことを達成してしまった時点で、実はもうすでに虚しさが始まってしまう。一つのことをやり遂げたっていうことは私たちにとって、私たちにある力を与えてくれる重要な、まあ、要素でもあるんですが、ただやり遂げてしまったという、終わってしまったということが、何か過ぎてしまった、すでに経過してしまったということが、実は最後に残すものが虚しさなんだということ、何か最近出会う人からそんなことをいつも耳にするんですね。特に年老いた人たち、自分たちの若かりし日のこと、自分たちが現役でバリバリやっていた時のこと、でもそんな働きもいつしか忘れられてしまって置き去りにされてしまっている今の現実の中にあって、虚しいんですよねって、そんな風に言うんですね。きっと私たちキリスト者にとっても、もし私たちの死が死で終わってしまい、キリストの十字架と死が復活というものがなく終わってしまっていたとしたら、私たちぐらい人生の虚しさを実は体験させられる生き方をしている人間はいないのかもしれないんです。ところがキリストは死なれ葬られ、3日目によみがえってくださいました。そして弟子たちの前に現れてくださって、そして考えてみると40日間彼らと共にそうしていろんな時を過ごしてくださって、約束の言葉を残して、そしてその10日後、考えてみるとですね、五旬節の時にまさに約束された力を注いでくださって、もう虚しくてたまらない、自分たちの信じていた、頼りにしていたイエス・キリストが十字架につけられて死んでしまったんだ、蘇ったんだけれども、でもまた去っていってしまわれたんだという不安の中にいた彼らに、 残された約束の言葉通りに彼らの力として臨んでくださって、その後の彼らの人生を一変させて、彼らの心によぎっていた虚しさなんてもうどこにあったのかと思うぐらい彼らの人生が一変されてしまったように、私は今日テレビを見てくださっている皆さんの人生に抱えておられる一抹の不安、それは過ぎたことだけではない、これからやがて劣るであろう、人は必ず誰であったとしても生けとし生けるもの必ず死を迎える時が来ます。自分は一体どこから来て何のための人生を生きてこの先どこ行くんだろう、そのことを考えると不安で何か虚しさを感じてしまう。でもそこにもし私たちの死は死で終わらないんだ、そして私たちが死が死で終わらないようにキリストはあの十字架で完全な勝利を取ってくださって、キリストの愛と許しに預かることによって、恵みに預かることによって、実はそれを共有させていただけるんだ。キリストが蘇ったように私たちも死を打ち破って再臨のキリストと共に、実は号令のラッパと共に、実は私たちはもう一度新しい体を与えられて、新しい実は世界へと一歩踏み出すことができる、実はそんな特権に預かれるんだっていうことを、今日はぜひ皆さんにも私は知っていただきたいと思うんです。多くの時代キリストに従っていった者にとってこの約束は絶対なものでした。それはこのコリントの教会の人たちにとっても私は同じこと、まだイエス・キリストが十字架につかれて死なれ葬られ三日目によみがえって、そして天に昇っていかれた、その後そのキリストの約束された力に預かった弟子たちのその働きを通して、まだまだ本当に目の前にまだそのような名残と香りが残っている中での、そんな世界でしたから、きっとその思いは今この時代に生きる私たち以上に彼らにとっては緊迫感のある身近なものに私は感じられたと思うんですが、そんな彼らに対してパウロが声を大にして語った言葉は、この血肉によるこの私たちの肉の体は過ぎ去っていくもんなんだ、でも過ぎ去ってしまって終わるんではない、新しく変えられるんだということを51節でパウロは力強く語るんです。それは主の再臨の時だとパウロは語っています。世の終わりのラッパ鳴り渡る時、世は常世の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれん、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。私は今日このテレビを見てくださっている皆さんも、世の終わりが訪れるとき、同じように死が死で終わらないものとして、そこから新しい体が与えられて、そうキリストによって、キリストに従って生きた者が、まず最初の恵みに預かって、最初の復活に預かることを聖書は教えています。そしてその時代に生きている人たちは、そのまま聖化されていく。新しい体が実は与えられていく。これは本当に私たちにとって、どれほど大きな励ましの言葉かなと思う。そして聖書を見ると52節には、それは一瞬にして起こるんだと記してあります。一瞬にしてその技が起こった。そして私たちは死ぬことのない不死の体を着るんだ。パウロは生徒一人一人の今ある体がキリストの再臨の時にはどのような体に変化するのかということを、この53節から54節は語ってくださって、そしてその時死は完全に飲まれたとそこには語られているんですね。飲まれた。死は飲まれたんだ。完全に取り除かれたんだということが、もうそこで明快に語られている。それは取りも直さず、伝道の働きの中であろう迫害の中に耐えながら、その戦いを戦い続けていかなければならない。このコリントの教会の人たちに、パウロが何よりも伝えたかったことだと思うんですね。私たちは様々な形の中でいろんな戦いを余儀なくされます。 死というものと罪というものはいつもつながっています。でもその罪に打ち勝ち、死に打ち勝ってくださったキリストの十字架がそれを完全に打ち砕いてくださって、すでにあの時に約束は成就していて、ただあとは私たちはそれを信じてその時を待ち続ける。そしてその待ち続けることも57節には感謝しながら、神に対して感謝すべきことの重要性、キリストの十字架がそれほどまでに偉大なものであったことについて感謝することを忘れてはならないこと、そのことを語りながら主の技に励みなさいというのがパウロのメッセージだったわけですね。今日生きる私たちにとっても、今日こうしてテレビを見てくださっている皆さんにも、私は声を大にして言いたいんです。あなたの人生に神様は大きな計画を持っておいでになります。そしてあなたの人生がもし今敗北的な人生であったとしても、あなたの人生はそのままで終わるための人生であるはずがないんです。なぜならば聖書を通して見るとき、神様はあなたのその一人の魂がこの全世界よりも尊い、そしてあなたを神様がどれほど愛してくださっているか、一人子イエスキリストの命をあなたの罪の贖いのために与えるまでに愛してくださっていると聖書が語ってくださっているわけですから、ぜひ落ち込まないでください。自分を卑下しないでください。あなたも神によって愛されて許されて選ばれる人間なんだという、そんな思いを持って今日この瞬間からあなたの人生に新しいことが始まるんだということを期待しながら、そして何よりも願うならば、そんなあなたのためにその人生を約束してくださっているキリストのために共に歩む、そんなお一人お一人になっていただければと心から願ってやまないものであります。この一週間の素晴らしい神のご加護と祝福が皆さん一人一人にありますように、主イエスキリストの皆で祝福したいと思います。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。